中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ですね、ゲストに来ていただいております。早速なんですが、同じ釜の飯でいいのかしらを食べている、はい、同じ会派の、
はい、同じ会派ですね、はい、
所属の会から前泊美樹議員に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前泊美樹です。はい、同じ釜の飯ではないけどもチョコレートとか食べてるね。あ、
そうですね、
会派でね、
はい、細長い会派室で、
はい、はい、2人にはちょうどいいね。
そうですね、なんか分割して壁のサイズがこう動いたりするんで、
私たち2人足して100キロないんですよ、体重。
ああ、軽そう、ね、
96キロ、うん、超軽量開発、うん、で2人足してちょうどの先輩議員がいるんで、うんうん、その先輩だとちょっときついかな、うん、うちの開発、
ね、なるほどね、本当に、うん、うなぎの寝床言いますよね、ねあの細い
そう、なんかポント帳みたいな、
そう、そういうところで、はい、あの前美樹さんもはその一人で会派ではないね、だから一人議員の頃からのお付き合いあったので、うん、のその頃は部屋もなくて、うん、中村さんが当選したおかげで、うん、あ、そうじゃないか、当選してかつ同じ会派を作ったおかげで部屋がもらえるという、はい、そういうシビアな仕組みになっておりまして、うん、電話番の方とかはいらっしゃるんでしたっけ。
共通
電話番がいるんだ。
なんか他の会派の方も兼任して、
はい、なるほど、
はい、
これ会派が広がっていくと今度はその専用の電話番の人もつくんですか。
人数割になるのかな、
6,7 人いるとつくのかな、
うん、これあんまり公で言えないような事情もあるみたいですよ、うん、ですよ、うん、まあ、あの大きな会派は、はい、そうですね、それなりに、
なるほど、はい、まあ、せっかく同じ会派ということで今日は無所属の会の話、はい
はい、
中村さん奥ゆかしいのであまりそういう話はしない
そうそうそう、じゃあ私が奥ゆかしくないみたいじゃないですか。い
や
い
や、3人揃うとねまた違うなっていうそういう話です。
あの会派の代表です、
ね、代表で、はい、
なばかりで、
はい、じゃあ前美樹さんから、無所属の会っていうのは、はい、どうやなんて説明を他の人にしてるんですか。無所属の会ですっていう時にどういう会派なんですよっていうのは、
というのは
どういう説明してるんですか。
はい、まあ、政党に属さず、
はい、
是々非々の立場を取る会派ですっていうことです、う
んうん、なるほど。ここでいう政党っていうのはいわゆる県レベルとか中央レベルの政党の系列ではないっていう意味で言ってる、うん、ということなんですね。あ、じゃあそこに属してないからある種自由に議案ごとに判断ができるっていうところでいいんですか。
で、まあ、最悪会派の中で意見、うん、見解が統一できなかったとしてもそれはそれとして、うん、まあ、それぞれの考えを尊重しようっていうところ
も、お互い粛清し合うってことできませんもんね、二人だとね。
そうですね、
なるほど。
うちらは会派理念が一応ちゃんとね、うん、まあ、3つほどあって、
あ、その説明を、
まあ、そのうちの一つが それです、
はい、なるほど。
でもう一つが、まあ、先ほど中村圭介議員が触れた、うん、とは言っても私たちそれぞれが市民の代表で、うん、例えば政党の皆さんであれば、はい、大体方向性が一緒だということを想定に、
うん、
有権者も投票しますよね、
うんうん、そうですね。
ところが無所属の場合はその幅が広いわけです、はい、うん、ですからもちろん会派というのは同じような、うん、政策とか考え方を持つ仲間なので、いろいろそのお互いが納得いくような方向性を議論するんですけども、どうしても、うん、割れてしまう、うん、その場合は、それぞれ、独立した議員としての立場を尊重しようということです、う
ん、
それが、
ね、
まあ、それぞれが独立した議員として、うん、の行動を尊重するということが2つ目です、うんうん、でもう1つが共同によるまちづくりの推進っていうのが、
はい、うんうんうん、
3つ目です。これがちょっと私たちをつなぐ一つの政策になっています、
ね、なるほど、まあ、むしろここが共通しているから同じ会派を組めるとも言えるってことですね。共同による末、じゃあぜぜひまず 中央政党とのつながりではない、うん、で一議案ごとに是々非でやるので最悪独立性も担保されていて、うん、だけどベースでつながってるのは市民共同ですよと、はい、の、ま、ど共同のまちづくりっていうのがベースありますよと、はい、あ結構はっきりしてますね、分かりやすい、
なので、
う
ん、あの政党に入ってないからとか、うん、何でも、うん雑魚部屋ではないんですよ、はい、よく無所属でありがちだだから
二人だしね、
あの、うんうん、こっち入りたいって来る方がたまにねありがたいことにいらっしゃるんですけども、うん、でもうちは何でも嫌ではないのでごめんなさいっていう時はありますね、うん、
試験厳しいと
つまりこういった条件をクリアしないと、うん、というのはありますね、
うんうん、あれだけどこの3つのもの、くらいのこと、うん、これが最低限のガイドラインですよって言ったら、うん、クリアはできそうな気もするけど市民共同は嫌だとかっていう議員さんがいるとも思えないし
やっぱりハードルはね是々非々ですよ
あは、うん、なるほどね
ここが一番大きいですかね
そうかそこ意外とハードルになるんですねうん、うん、で例えば新しい人が1人2人、まあ、2人来たとしても、はい、そこはちゃんと一枚岩じゃないと、いかんのじゃないかっていうところが納得できない人がいるんだ
激しく私は市長を支えますとか言われたりですね、うん、
なるほどね、
うん、激しく基地問題がどうと、うんうん、とかっていう、うん、話になってくると、うん、なかなかこう是々非が もちろん基地問題に対しては私たちもスタンスありますけども、うんうんうん、あのそれがあの是々非の度合いを超えるようなウェイトを占めてしまうとですね
あなるほど、ここはありますね首長との関係性っていうのは、意外と大きい感じはしますよね、うんはいね、あじゃあちょっとその話を、うん、じゃあ那覇市長を今支える立場でもあるしいやあの反対なものは反対という立場でもあるっていうことで
支えるっていうところがよくわからないんですけど、まあ、
なるほど、
まあ、
そもそもそこがダメなんだ
あのだって議会って一応、まあ、あの完全ではないけども、うんまあ、二元代表制を主としても、うんまあ、日本の場合は議員内閣制とかいろいろな要素がミックスされてるので、うん、必ずしもそうは、はい、とは言えないけども、うんとりあえず二元代表制で牽制し合う、うん、まあ、うん、良い政治の競争し合うところですから、うん、支えるというのは、結果的に支えてることはあるかもしれません。
なるほどね。
うん、あの、是と判断した場合ですね。うんうんうんうん、
それも議案ごとなので、というところ、
は
い
まあ。議案とか政策
枠組みではないってことですね。
そうか。あ、じゃあ、首長との関係性っていうのは、どう整理して、言葉としては、まあ、二元代表制をちゃんと担保するべきだから、
ぜひ、だからいいところはもちろん、うん、あの後押しをするし、うん違うところはダメですよと。
というところなんですね、うんはい、なるほど、これは他の議員と違うところあるかもしれないですね、だって、多分、うん、そもそももう選挙シーズン、むっちゃ入ってるから、うん、あのよその議員さんの多分8割ぐらいは、どっちかの市長さんの運動してるんじゃないかなって。うんうん私も自分実家政治家だったから、うん、もうお忙しいですよねこういう時期っていうのは、う
ん
う
ん、確かにそうかもしれないですね、
うん、なるほど、
まあ、そういう方も多いかもしれませんね、
う
ん、
そうかそこは大きいですね、はい、
うん、
うん、そうかそうかちょっと本題なんですけど、
はい、本題じゃなかった
今の
触りですか今の
自己紹介ね自己紹介そこでね、40議席あるわけですよはい、うん、そうすると今2議席ですわ、うん、ということは何 5% くらいの今シェアがあるというところなんですけど、うんはい、やっぱり数も重要なんじゃないかっていう議論っていうのは、うん、多分皆さんもね認識はあると思 う、ねだけど、うん、一応自分たちのその一つ の、うん、あの考え方っていうのがあるのでそれに賛同してもらわないとあの、うん、入ったと揉めるからね、
うんうんうん、
というのもすごい理解できるんだけど、うん、じゃあもし賛同してくれる人が今後選挙にじゃあ自分はこう無所属の会に賛同してます、うん、議員になりたいです入ってきて、うん、こう増やしていくっていうことはあの別にあのなんていうの否定するってことではないような気がするんですけど、まあ、そういうもう少し会派が大きくなっていくってことに関してはどういうスタンスなのかっていうのはこれ2人違うかもしれないんで前マイキさんから
それはね、うん、あの多い方がいいですよ
やっぱり、
ね、
多い方がいい
あの、うん、理解の中の力学っていうのはやっぱ数が、うん、もう原理っていうのは最終的にはね、うん、もう働いてくるし、
うん
うんうんうん、それは多い方がいいし、できれば、うん常任委員会が今4つありますので、
はい
まあ、議会の中で、1つのまあ議案を、うんうん、議案などを分けて分野ごとにやるんですけど4つあるので4名いればいいのになって見てて思っ ったりはします。
なるほどね。各委員会に、っていうのは分かりやすいね。
各委員会に1人、うんうん、でそうするとそれぞれの委員会でも、うん、共有した情報を得られるし、うん、発言もできるわけですよね、
うんうん、なるほど。中村さんどう思います？
いやもちろん同じく多くなったらいいなと思うんですけど、やっぱりそこは思いが共有できてるっていうのが大前提で、この、腹割って話をした中でもやっぱ背景それぞれなので、はい、その本人がどう思ってるかとは別で、またその応援してくださってる方がどう考えてるかっていうのも影響を受けるところも当然あるわけで、それが本人がそう思ってても、じゃあその背景の人たちはどう考えてるんだろうねっていうことも含めて、なんか一緒になって議論して一緒に行動していける仲間がもっと増えたらいいなとは思ってはいます。
なるほどね。そこは有権者、うん、皆さんもね、その2人合わせと多分5000票ぐらいの人と、うん、に支えられてきてるわけだから、その人の背景というのも大事ですよね、うん、ってことですよね、うん、なるほど。このあたりが今那覇市にどれぐらいの共感者、票に、入れてくれる程度の共感者がいるのかってことですよね。よその市町村だと私の知る限りはこういうスタンスでやってる議員って、いるかもしれないけど、それは地域の名士だったり別なバックグラウンドがある人っていうイメージでは是々非々の人はいるかもしれないけど、大抵はねそうじゃないその組織の中で来てると思うんですよね。やっぱりこれは那覇だから、このやっぱ都市であるから生まれた議席なんだなって多分他の人も思っているし、もっと言うとなんでこの2人議席取れんだろうって思ってる人もたくさんいると思いますよ。
思います。
思うじゃなくて陰では聞いてる。なんで中村さんってよ、あんなに運動してないように見えるのに
2000票も
ちゃんと紙芝居やってますよ
そうそうそう、そういうね話は会ではよく聞いていて不思議に思われてるわけ。
私も不思議です、
でしょ。
ありがたいなと思ってます、本当に。
それがだけど市民共同ね、前美樹さんと今番組交換的に先ほど収録している中でね、やっぱり議案をやっとホームページで見られるようになりました、っていう、やっと、いや今まだこのレベルなのかっていう議論はもちろんあるにしても、やっぱり市民が参加するための、政治に参画する、あるいは行政に参画するための条件ってもう全然整ってないなと、だからそういう意識で、逆にそれ整ってないから意識も低いってこともあるわけじゃないですか。だからじゃあ共同の街づくりを、一緒にやっていくってパートナーが多分皆さんのパートナーにそのままなると思うんですよね。それ那覇市はずっと共同って言ってんだから、本当は30議席ぐらいあっても良さそうなもんって思っている、わけですよ。だからそういう人たちがもうちょっと増えるといいなと僕も思ってこうやって応援をしているわけですよね、どうすればもっと賛同者が増えるのかなと思って、
今那覇市と共同されている市民の方も増えてきてますし、実際たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり既存の組織だったりとか、既存の形で応援している方もすでにいるっていう方の方が多いのかなという印象ではあるんですね。ただ投票率見るとやっぱり過去最低だったっていうのもあって、政治について自分事としてなかなか響いてないっていう方もいらっしゃるのかなと思うので、そこに対して そのアプローチっていうのはもっともっと議員の側がやるべきだろうと思いますし、そこにはもっと可能性はあるのかなと。その街に対して不満がどっかにあるけれども、その不満にぶつからずに過ごしていると、なんとなく過ごしててもなんとなく過ぎていくからいいかと思ってしまうところに、実はこういうところ問題じゃないのっていう投げかけをすると、それって問題だよって気づいてくれるかもしれませんので、そういったなんかコミュニケーションっていうんですかね、そういうのが今後もっともっと選挙のたびには必要になってくるのかなと思いますね、
そうすると市民共同のまちづくりってメッセージはもちろんトップの言葉としてはいいけれども、やっぱりその個別個別の政策課題をこの施策としてぶつけていくっていう政策だね、この政策としてぶつけていくっていうのも大事じゃないですか。
そうですね。
ただその時にどうしても待機児童とか、まあこれ、うん、これ言うとあれだな、待機児童というか、待機児童がなんか問題じゃないみたいな意味か、言い方をしたけど、例えば、まあ、待機児童のように、みんながとりあえず書くっていうことに埋没してしまうなって、いつも思っていて、なかなか資料作るの難しいだろうなと思うんですよね。
まあ、いろんな課題、はい、私、あくまでも私の場合なんですけど、いろんな課題は書くけれども、そこに共通してるのは、やっぱり市民参画だったり、共同っていうところだよねっていうところまでをしっかり書くようにはしてますね、でないとこの人いろんなこと言うけど何がしたいのか分かんない、その目指すビジョンみたいなものが、まあ、共同によるまちづくりとか、まあ、市民の手によるまちづくりって言葉を使ってますけど、それによってこういうまちになるよと、こういうまちがいいよねっていうところに対して、イエスですかノーですかっていうところをまあ問うてるようなイメージですかね。
なるほどね。ミキさん、これどうですか。
ほら、共同によるまちづくりっていうのはあくまで会派理念のうちの一つで、で今圭介議員が言ったように、はい、私には私でまた別の政策のメニューがあるわけなんですよね。で今共同によるまちづくりがこれだけ那覇市が進めているんだから、はい、例えば議会のうち30人ぐらいいてもおかしくないって話がありましたけども、市が言ってる共同っていうのは市民と行政のパートナーシップの話でありますから、比較的この行政と仲良くしてる人たちなんですよ。で議会のところに話に来るとか議員になるっていう人は行政に不満がある共同の人たちなのでつまり共同といっても全てがその行政と意見が一緒というわけではないわけですよね、本来は違う行政と違う意見を持っている人とも話し合いをした上で決めていくっていうのが真の共同だと思いますけども、そこら辺のなんだろうな、ロジック的なところでやっぱりその共同っていうのが、議員がそんなに多いわけではないというところになってるのかなと思いますけど、
なるほどね。
市が進める共同からこぼれた人たちが陳情を出しに来るんですよね、議会にも、ね、
あ、なるほど、まあ、だけどそこを捕まえるのはありですね、そういう部分の方を
ありです、はい、
つまり、これちょっと言葉選ぶな、いわゆる政治家をよく巷でね、よく、俺この政治家知ってるからこの話さ、ちょっと、なんとか議員とつなげます、みたいな話って、まあ皆さんには来ないかもしれないけど、僕の周りでも、いますよ、そういう方々は。ね、それは、つまり、仲がいいから、この課題とか、これをやってほしいことをつないでいこう、みたいな、そういうアプローチと、そうじゃなくて、本当に市のこういうことに不満を持っているけれども、そこ、からは排除されているというか、そういうところを入れない人たちが受け皿の、受け皿が無所属の会って言ったら、むっちゃたくさ ん, なんか
いると思う、無所属の会というよりは議会がそうです、つまり行政に対して、行政の対応や政策に対して不満がある、窓口で嫌な目に遭いました、等々で、行政が言うことを聞いてくれないからって議会に来るわけですよ。だからこれは無所属の会に限らないし、でもう一つは私たちは是非非なので、もちろん例えば私も LGBT の件で推進を しました、なのでじゃあこれはこの件だったら前泊議員が詳しいから、で行政にこうしてほしいっていうのをじゃあ前泊議員に紹介するよっていうようなね、もちろんそういったパイプ的な仕事もしています。
なるほどね。じゃあ僕の質問もう一回ちょっとやり直さないといけないんだけど、じゃあ無所属の会としてこういう市民に、議会じゃなくて、無所属の会の強みとしてこういう意見を取り入れられるとか、こういうふうに解決をするアプローチ方法を持っているとかいうところの特徴ってどう答え、あるいはどう考えているかっていう話を聞きたいんですけど、市民との付き合い方でね、今なんか、じゃあ中村さんから。
そうですね、まあそのものズバリで言えば、やっぱり共同のあり方、これおかしくないですかっていうところだと思うんですよ。でそれに対して市のその持ってる共同のプログラムもいろいろあるんですけど、例えばまあその市民に対して説明会をするだとか、意見交換会をするとか、パブリックコメントをするとか、実際市民と対面してない共同っていうものももちろんあったりして、行政はまあその中からできそうなことを選んでいくんですけど、それやってもただのアリバイ作りじゃないかっていうこととかも。
パブリックコメント特にそうだね。共同感ないよね。
それをちゃんと反映してくれればいいんですけど、で、まあパブリックコメント やりにくいっていう仕組みを変えてほしいとかっていう話とか、まあその政策っていう ていうよりはその手法みたいなところっていうのは、まあ、無所属の会がずっと言い続けているところではあるので、うんうんうん、まあ、そこに関しては、うん、まあ、行政としてもあやっぱりそこから来たかみたいなところはあるのかなという気がします、ね、
この施策はこういう共同のアプローチ、うん、この方が共同が聞きやすいんじゃないかっていうことを提案しているってことですね。
でまた行政の方も市民とどうやって関わっていけばいいかわからないっていう場合も結構あるんですよね、うんうん、それに対して、まあ、そのいろんな人を集めて、うん、まあ、こういった会を持ったらどうかとか、うん、まあ、そういった提案もさせていただいたりもしてますので、うん、まあ、だからその広く言えば何で困ってるかっていうのはその人の問題なのか町の問題なのかって分かんないんで、はい、個人的にはとりあえず相談していただければいいなと思うんですけど、うん、まあ、特にその共同 その仕組みについて、うん、おかしいんじゃないかっていうところに関しては一度相談いただければ、それが本当におかしいのか、やるべきことをやった上でそうなってるのか、やるべきことをやらずにそうなってるのかによってまたちょっといろいろ対応もできるのかなと思うので、う
ん、なるほど、はい、ミキさん同じ質問だとどう答えますか、
はい、まあ、それに加えて、うん、うちの場合は 100% 成功してるわけではないんですけども、うん、議会の中にの合意形成を取り付けられやすい、はい、つまり二項対立じゃないからですよ。で、一応ですよ。一応中立というか、もちろん、距離が近い、人間的に近い会派とか、遠い会派とかってありますけども、人としては決定的に政党として対立してるわけではないので、うん、市民からの陳情が来ました、うん。で、やっぱ議会の中でこれは通していかないといけないので、うんうんうん、その時に、まあ、どの会派にも話を持っていきやすい。はい。っていうところがあります。
なるほどね、うん、そうか。じゃあ中村さんの言ってた共同のアプローチの方法をさらに受けて、うん、今度はそれを議会内で調整する機能も無所属の会にあるんじゃないかってことですね、うん、はい、うん、だんだんなんかちょっとキャラ立ってきたじゃないですか。はい、そう、いや、それ意識してやってんのかなと思っていつも心配で見てるわけですよ、うん、はい、うん、なるほど。やっぱりあと2議席ぐらい、うん、具体的にあと5000票ぐらいいるってことですね。
なかなかこれそれぞれがね、うん、独立してるもんですから、うん、票を分けるって言ったって別に君の応援しようと思ってたわけ
じゃないよね。なんかこれはむしろ苦手ですよね。そうそうそう、組織選挙って
じゃないん
で、いや、他のほらなんだっけ K っていう政党とか、あと K、うん、両方 K むっちゃ票割りうまいとかあるじゃないですか。ね、そういうところというふうにはならないね。
ならない
ってことですね。うん、やっぱり選挙は選挙でちゃんと戦ってもらってっていう人たちをまた育てられるかどうかですね。
そうですね。うん。まあ地域は若干違うけどね。
そうですね。
うん。マリさんは回しだ。
私は
中村さん、
いや、どっちかというと高校は那覇校なので、うん、その本庁回し地区な感じですね。
なるほどね。中村さん修理だもんね。
うん、おろく。
そしたらおろくとか新都心ぐらいの地盤から出てくるといいのかもしれない。そうやって、ね、そうやって少し得意分野から育てていかないと。うん。なるほど。だいぶ。わかりました。今日は会派のね特徴とか売りとかっていうのは、はい、ちょっとくっきりさせたいなと思って、
ありがとうございます。
させていただきました。ということでお時間でございます。
ちょっと告知したいんですけど、
は
い
は
い、
どうぞ。もちろん大丈夫です。
9月の24日、はい、月曜日なんですけど、はい、祝日ですね、うん、19時半からですね、はい、那覇の朝殿にある G シェルターというライブハウスで、
うんうんうん、
よくわからなくなくなくない県知事選っていう
県知事選
イベントをやるんですよ。うん、まあ、前に県議選の時にやったイベントと同じような感じで、まあ選挙啓発、投票に行こうっていう以上の情報をもっと提供する機会が必要だろうということで、もちろん特定の候補を応援するわけではなくて、もっと選挙について関心持とうよということで、選挙ウォッチャーの宮原ジェフリー一郎さんをお呼びしてですね、まあ選挙についての、まあ面白話も含めて考えてみるきっかけをこう作るということです。
中村さんどういう役割ですか？
私は呼びかけ人みたいな感じですね。
で、出演もする。
出演ももちろん、まあ、実際に選挙ってどういうもんなんですかっていう話だったりとか、はい、まあ、那覇の空気感とかっていうのも伝えられるかなと。
おお、いいですね。9月24日の19時半、はい、G シェルターですね。
G シェルター
で、
はい、
はい、
じゃあ
皆さんご参加ください。
よろしくお願いします。
はい、お時間でございます。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。